インバデルがですね、参加予定、参加をしています、していきますので、どうぞですね、ご入院いただきたいと思います。どうぞですね、ね、チームにですね、いろんな迷惑をかけないように、呼んでいただきたいなと思います。まあ、別に迷惑はかけないでしょうけどね、ね、彼は、ね、ちょっと、ね、おちょこちょなところと、勇み出しなところもありますのでね、ね、ね、ハメを外しすぎてね、ね、怪我しないようにいろいろ祈っていただけるとね、ありがたいと思います。また、ね、ソラーのね、全部で14名の方が行かれるということですので、どうぞね、そのためにお祈りしていただきたいと思います。で、昨日はですね、豊橋で路上ライブをしてきたんですけどもですね、ね、非常に良い祝福されたこの路上ライブとなりました。またですね、機会ね、また定期的にですね、例えば2ヶ月に1回とか、ね、あるいは1ヶ月に1回とか分かる、まあ、それはちょっとね、豊橋の方々のところでね、お料理やっていこうと思いますけども、ちょっと定期的にね、路上に立つことを通して、いろんなちょっと反応があるかなっていうことをね、私は感じました。ね、で特にですね、いわゆる今日もですね、朝ね、路上で最後まで聞いてらっしゃる男性の方からね、こっちにメールがあってですね、それで昨日ありがとうございましたと言ってね、で、ね、よければね、ゴスペルクラブ今週やりますから、ぜひね、いらっしゃってくださいっていうね、連絡をね、入れてるんですけどね、ぜひ、ね、見心がなるようにね、お届けいただきたいなというふうに思います。そして、ね、ね、名古屋の方もね、協力をいたしますけどね、ね、やがてね、豊橋はね、豊橋でね、単体でね、動いていかれるようになると思いますので、ね、まあ、我々はね、御心のところまでお手伝いして、ね、それで、もうあなた方ね、豊橋はいいよって言われたら、次のところに行きますので、ね、ね、もちろん、ね、その後もね、呼んでいただければ、もちろん豊橋に行くわけなんですけども、ね、我々は我々に与えられた分だけやっていうね、ことからね、行きたいと思いますので、どうぞ、覚えておいていただきたいと思います。そして、ね、賛美の働きをしていく際に、賛美の、ね、働きっていうのは御心なんですね。ね、ですから御心をすることを通して祝福をされていく面っていうのがあります。ね、そして、賛美の働きっていうのは、ね、音楽の働きとニアイコールなんですね。ね、ね、ニアイコールなんです。ね、全く同じっていう意味ではありませんし、賛美の分野は賛美の分野でないと、ね、いけない分野ってたくさんあるんですけれども、ただ音楽とね、全く無視して、ね、いいのかっていうと、そうとも言えないんですよ ね、 ね、でただし音楽の分野と違うところがあってですね、音楽っていうのはね、普通上手くなるためには音楽のレッスンをしないといけないわけなんです、ね、ところが賛美が上手くなるためにはね、賛美の音楽のレッスンだけしてれば上手くなるかというと、そうじゃないんですね。ね、非常に興味深いんですけども、賛美の分野っていうのはですね、神様の御心をやることによって上手くなったりするんです。で、引き上がったりするんですね。で、ですから何を言ってるかというと、例えば路上ライブに導かれた路上ライブにより出ていくとか、導かれたコンサートにより出ていった方が賛美って不思議なんですけど、引き上がって結果的には上手くなってるんですね。ね、ですからぜひね、ね、御心のね、路上ライブや御心のコンサートにね、皆さんね、ご都合が良い時にはね、ぜひいらっしゃっていただきたいなというふうに思います。で、私はですね、賛美大会ね、始まってもう今今年で十何年回目ですか、17回目なんですよね。だから17年賛美大会に、ね、出てるんですけども、私はだから一番最初に出たのは岡山のね、あたりだったんですけど、最初の頃ってね、結構私ね、緊張したんですよ ね、 ね、そして名古屋に来てからもまあ緊張した時もあったんですよ ね、 ね、舞台に立つ前のね、舞台袖が結構緊張するんですよね、私 ね、 ね、でところがね、ある段階から全く緊張しなくなったね、それで、あとね、ピアノを弾き始めて、最初の頃はね、ちょっと緊張しましたね、賛美大会。ね、間違ったらどうしようとか、いろいろ緊張しました。ところがですね、 あのこの間の大阪城フェスでちょっと気が付いたんですけど、あのね、ピアノ弾いてて全く緊張しないんですよ、ね、大阪城フェスであ あるにもかかわらず緊張しないんですよ ね。いや、違いは何なのかなと思った時に、あの、ね、一つ思いついたことがあります。ね、やっぱり、ね、路上で賛美したりとか、路上でキーボード弾いたりとか、あとコンサートでね、あの賛美したり、コンサートでキーボードやってるじゃないですか、ね、これはやっぱりね、強いなと思います。ね、あのね、あのね、ね、より外に向けての対応をしていくときに、やっぱりね、そこに霊のね、増し加えがありますし、それから、ね、知らず知らずに霊の戦いの中賛美してたりするので、プレッシャーに強くなる傾向があると思います。ね、ですから、皆さんの方で、私は緊張するっていう方は、ね、より積極的にね、路上やコンサートにね、出ていかれるとよろしいかと思いますし、一番いいのは路上に出て行ったりとかコンサートに出て行った場合でも、例えばうちの場合だったらミクさんがね、これ喋ってるじゃないですか、ね、喋ってて後ろでね、ブンブンってうなずいてね、それで次何曲しますって、ね、一緒に歌ってね、例えばね、マスターボクシーは大きいからマスターボクシーの陰に隠れようとかね、そうやってやってもいいんですけど、一番いいのは、ね、ちゃんとね、MCU でね、自分で喋ることね、そしてちゃんと自分が賛美のリードをね、する立場でやると非常にね、それはね、プレッシャーに強くなります、ね、ですからちょっと一つ参考にしていかれるといいんじゃないかというふうに思いますね。はい、まあでもね、まあ、皆さんのペースでそれをやっていただければいいかと思います。そして今年もですね、それからイスラエルチームが使わされていきますので、今年は10月の31日から、これはどなたでも派遣に参加できますので、ぜひね、皆さん、祈っていただいて、ね、イスラエルはヨーロッパを経由していきますので、飛行機代はね、結構高いんですけども、しかしね、神様は支えることがおできになりますから、ね、ぜひね、祈っていただいて、ね、そして、御心のね、メンバーが今年もね、名古屋教会からね、参加できるようにね、祈りたいと思いますので、どうぞ皆さんね、促しのある方はね、諦めずに。ね、ぜひね、祈っていただきたいと思います。それで聖書に入っていきますが、今日はですね、創世記の4章から、学びたいと思います。創世記の4章の1節からですね、お読みしていきます。聖書の一番最初の方ですね、旧約聖書の5ページになるかと思いますが、創世記4章1節から、こちらでお読みしていきます。創世記4章1節から、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは、地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の売り子の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。今日はですね、この箇所から学びたいというふうに思いますけれども、私たちですね、人間というのはですね、聖書の神学的に言うと3つの構造でできているんですね。一番中心に霊という部分があります。これはクリスチャンでないと霊は死んでいる状態になります。神様と交わり、神様を礼拝し、そして神様の語りかけを聞いたり、ね、神様にの、ね、神様を感じたり、神様と交わる場所が霊ですね。そして私たちがこの地上生涯を終えた後に、この霊の状態で私たちは天に入るんですね。でその、外側に魂という部分があります。ですね、 で魂は、私たちの例えば感情だったりとか、ね、考えであったりとか、ね、そういう部分です。でさらに、もう外さらに外側に、体、肉体があるわけですね。ね、これは要するに私たちが食べたりとか、ね、寝たりとか、ね、触ったりとか、この体のことです。ですね、そして、この三層構造になっているんですけれども、これらはですね、ちょっとね、影響し合う部分っていうのがあるんですね。ね、影響し合う部分があります。ね、例えば、断食してですね、それで1日8時間とかね、10時間とか祈ったりすると、結構私たち元気になるんですね。断食してるから、普通はね、食べてないわけだから、体はね、ちょっと鈍るじゃないですか。ね、ところが、断食して、お祈りをね、なんかしちゃって、より神様と深く交わる、ね、時間が長くなるので、私たちね、霊が強まるので、ちょっとね、元気になったような感じになるんですね。ね、で私は1週間ぐらい断食したことがあってですね、それでところがね、断食の、ね、場所がものすごい中にあったんですよね。祈祷院っていうんですけどね。どのぐらい中かっていうとですね、夜になるとね、真っ暗。でも星がね、ものすごい出てて、私ね、今まで見た中で、もうあんなに星が出たのはあそこ初めてっていうぐらいね、星があって、それでね、電話が当時ね、携帯持ってなくてね、そんな普及してなかったので、公衆電話までね、行くのに、2キロぐらい歩かないといけない。ね、一番近い場所が、公衆電話が、その祈祷院からずっとね、ちょっと軽く丘を下っていって、それでバスのね、バス停のところにある公衆電話があって、2キロぐらいあるから、ね、それで、そこら辺に自販機があってね、そこには水出たりとかするんですけど、ね、それから、なんか、ね、スーパーに行くためには、そのバス停からバスに乗って、2駅ぐらい行って、それで、買わないといけないんですね。ね、で、ただそのバスが1時間に1本とか、ね、あるいは2時間に1本とかのね、時間もあるんですよね。で乗り過ごしたらどうなるかってね、断食しているにもかかわらず、スーパーから、ね、歩いて帰って5キロぐらい。ね、それで、ね、5日目にちょっとね、スーパーに用事があって、スーパー行ったんですよね。でそしたらですね、1本バス乗り遅れちゃって、ね、そしたらね、その次ね、3時間後だったんです。それで、どうしようかと思ったんですけど、まあね、断食してるし、ね、まあいいかと思って、ね、ちょっとまあなんとかなるかなと思ってね、もうゆっくりね、帰って行ったんですね。5キロぐらいはね、多分ね、2時間ぐらいかけて、歩いて帰ったんですよね。ね、そしたらね、さすがに疲れましたけど、やっぱりね、祈ってるので、なんかね、体がね、まあ、取り出しまって守られたんですよね。ね、で、ね、ですから、神様にね、こう、ね、例えばこう、礼拝をね、より神様とね、交わっているときに、例えばね、それまでは、なんとなくね、こう、皆さんの気持ちがね、落ち込んで進んでいたのに、ね、賛美をしたら気持ちがね、こう解放されて喜びに満ちたとかね、そういうことって皆さんありますでしょ。これは霊と魂がやっぱり密接にかかってるからそういうことが起きます、ね、それから、皆さんが例えば機嫌が悪くなったりとかする場合のほとんどの理由っていうのは結構この肉体に影響してる部分ってあるんですよね。例えば皆さんの中で機嫌が悪い理由、機嫌が悪くなる理由ね、ベスト3ちょっと皆さん挙げてみてください、ね、1番目お腹が減っている時とか、ね、2番目眠い時とか、3番目疲れている時とか、結構そういう理由はありませんか、ねね、直接で例えばね、例えば臭く感情で ね誰かからこういうこと言われてね、がっかりしちゃったとか、そういうことももちろんあると思いますけども、直接的に頻度の多いやつっていうのはね、肉体が影響していることって多いですよね。ね、だから疲れてるときイライラするとかね、これは肉体と魂が密接に影響し合ってるから、ね、そういうことが起きると思います、ね、でこれはですね、ちょっとね、それを踏まえつつ、ね、今日のちょっとね、ことを学びたいと思います、ね、今日はカインがですね、カインですね、ちょっと罪がこの魂、感情や思索の部分に罪が入り込んで、罪の土台とした、怒りっていうね、 こっちに簡易が行っちゃうんですね。今日はその言葉をちょっと取り扱います。そして、この怒るっていうことに対してちょっとね、その前にちょっとね開きたいところがあるんですけど、箴言の、14章の29節30節、ここにちょっとこういう言葉があるんですね。旧約聖書の1075ページ、箴言の14章の29から30ですね。私の聖書と同じものだったら1075ページ、箴言の14章。箴言じゃなくて箴言。皆さんパッと開ける方はね、聖書を聖書に馴染んでらっしゃると思います、ね。まあ、聖書に馴染んでたらね、最近私パッと開けませんけども、箴言の14章の29節からお読みします。ここにこう書いてあるんですね。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は、体の命、激しい思いは骨を蝕むですね。で、聖書によると私たちが怒りの状態がね、怒ってる状態がいわゆる一日の中でパーセンテージが増えれば増えるほど、それはね不健康になるって書いてあるんですよ、ね。で、穏やかな心にあればあるほど、それは体の命だから健康になるって書いてある。これ多分ね、そうだと思います、ね。ですから怒るっていうのはこの魂の部分ですね。魂の部分で、ね、怒りの状態がねこう続くわけじゃないですか、ね。でそれは結果的に私たちの全体としてどうなるかっていった時に、あんまりそれが続くと体に悪い影響を与えますよってね、聖書言ってるんです、ね。だからこの怒る問題にしてもそうだし、落ち込むっていう問題にしてもそうだし、このね、私たちのその思索感情、魂の分野の事柄を正しく取り扱うっていうことは、実は非常に重要な意味合いがあるっていうことをね、私たちはまず覚えておく必要があります。さあ、それを踏まえて、先ほどの、4章、創世記の4章に入ってきますが、アダムとエヴァが、善悪の知識の木の実を食べてしまった結果、人間に罪が入ってしまいます。ね。そして罪に私たちが誘われるがゆえ、ね、誘われるごとに私たちは神様から離れていってしまうんです ね。そして結果的に神様から的外れ、神様と関係がなくなってしまうというところに、罪の結果というのはそこに至らせるわけです。そしてその結果、永遠の滅びに私たちは至ってしまうんですね。で、カインにとアベルは罪が入っているわけなんですが、ただは神様を、ね、賛美したりとか、まだ神様とこのぐらいの、ね、この当時の、ね、人間というのは、ね、罪も入りつつ神様とかかりつつという、ね、状態にあったと考えられますですね。そして、私たちが正しく神様との関係を、持って維持している状態になると、それは神様との愛の関係のうちを進んでいるわけです、ね。また神様との関係が正しい状態にあるときに、私たちの思索感情っていうのはどういう状態にいくかっていうと、神様の基準、ね、神様の価値基準で考えたりとか、神様の基準で私たちは感じ取ったりするわけです、ね。例えば、皆さんが聖霊に満たされて、賛美と感謝に満たされて、神の言葉に満たされて、そして、ね、例えば綺麗な花を見たときに、ね、ああ神様、主を感謝しますね、この素晴らしい花をありがとうございますとかね、そういう叩いたりするようになるはずなんです。秋元氏は、ね、よくそうやってやるんですよね。秋元氏は花とか自然がお好きなので、ね、で、ね、よくね、政界でね、一緒にこう車で行ったりとかですね、例えば4月とかになると桜が咲いてるでしょ、ね。桜が咲いてる、ハレルヤとかやるんですよ、ね。それから、雪とかがね、お好きなんですって、ね。で雪がね、綺麗な雪の状態だとハレルヤってやったりするんですよ、秋元氏 ね。で、私がね、 神様のね賛美と感謝に満ちてない状態の私がどうなるかってね、雪が降ってきたらね、運転しにくいじゃねえか、畜生、畜生とかでね、言ったりとかしてね、で、そうなるわけですよ。ね、正しい神様にね、満ちていて、神様の、ね、との交わりが満ちていたときに、私たちの思索感情っていうのは、正しい神様にあっての感受性とか、ね、神様の価値基準とかで歩むように私たちになるわけです。ね、そして、カインとアベルがどうやったかっていうとですね、アベルは、自分が、羊を、ね、放牧していたわけですけど、その中からアベルは自分で神様に一番いいものは、ね、差し上げたい、捧げたいって思ったわけです。ね、ですからアベルは、そういう意味でより神様との関係っていうのが、カインと比べれば良い関係に、ね、の方にあったんでしょうね。でアベルは自発的に自分で一番いいものを捧げたいと思って持ってきたわけです、ね、でカインは捧げ物を持ってきたんですけれど、ね、そこにアベルほど神様に一番いいものをあげたい、ね、神様を愛して神様を愛するように一番いいものを捧げたい、私の持っているもので一番いいものをやりたいっていうふうには思わなかったんでしょう ね。ですから、書いてないから分かりませんけれど、例えば一番おいしいところを自分で食べようとか思ってね、ちょっと自己中心的な思いがあったのかもしれませんし、ね、とにかく最上のものは持っていかなかったんです、ね、で神様がそしてどちらの捧げ物を喜ばれたかというと、実はアベルのものを喜ばれたんです ね。でカインのものは目を留めなかったって書いてあるんです。でカインはその時どうしたかというと怒ったんですね。頭にきた。それもどのぐらい頭にきたのかというと、ものすごい怒ったんですね。ね、で書いてありますよね。ひどく怒り、顔を伏せたと、ね、ってあるんです ね。だからおそらく、なんだ神様、せっかく捧げ物を持ってきたのに、俺のは無視かよとかいう感じでね、神様に対する不信感を抱きつつ、ね、こう、カーってこうね、こうなったんですよね。で、神様がそれに対しておっしゃられたのは、あなたの捧げ物の状態っていうのは、正しい状態でやりましたかってこう言われるわけです。ね、別にアベルが特別に愛されているとか、アベルが特別に祝福されているとか、アベルが特別にエコひいきされているのでも何でもありませんよ。あなたがあなたの立場で、あなたの持っているものの中で、あなたが主の御心を持って最善をねやるならば、それは実はあなたは同じく祝福され、同じく喜ばれるんですよ。あなたはだから正しくやりさえすればいいんですよってことを神様はその時言われるわけです。ね、ところがカインは、そこで悔い改めればよかったんですけどね、悔い改めなかったんですね。でどうなったかっていう と、一番最初ね、神様に対して、ね、正しくやらなかったんですね。神との、関係ですね、関係の中で正しい部分っていうのが、ね、正しくない部分がね、そしてその結果ですね、どうなったかっていうと怒るわけです、ね、怒るわけです、ね、不作感情のところに罪を背景とした怒りが入っちゃうんです ね。皆さん私たちの不作感情の中に罪を背景とした何かいろんなものが入ってくるっていうことをこれをね、あまり簡単なこととね、私たちはね、見なさない方がいいと思いますね。例えば、罪を背景としたような落ち込みが来るとか、ね、罪を背景としたような憎しみが入るとか、ね、罪を背景としたような怒りが入るといったときに、これはですね、本来私たちの思索感情っていうのは、神様の栄光を表すためのものであって、そして本来思索感情を神様の御心に従って用いるならば、私たちには素晴らしい神の栄光を表す感受性と、素晴らしい神の栄光を表すそのね、思索感情としてそれを用いられるはずのものなんですが、そこに罪を背景としたものが入り込んでしまうとどうなるかというと、神の御心のためにそれを使えなくなってしまうんですね。言ってみれば、罪によって汚染されるのと同じなんです。ね、で、思索感情がね、 罪によってこの汚染されてしまうとね、あのやっぱりろくなことにならないということはね、もう痛いほどね、いろんなこう、ね、あの痛い経験をしながら私たちは学ぶわけですけども、カインは罪を背景とした怒りがここで試作感情に入ってしまったので、それで、ね、あの正しく神様の御心を判断したりとか、正しく神様のために試作感情を使える状態になくなっていってしまったんです、ね、でそれをあの神様はそれを治めなさい、コントロールしなさい、支配しなさいとおっしゃったんですが、彼はそうしなかったんですね。ですからひどく怒ったというわけですからね、おそらくあのね、気持ちで思いで思っただけじゃなくて、ね、なんだ神様とかね、くっそアベルとかね、おそらくね、言葉を出してると思います、ね、ですから皆さん、怒った後に次にどうなるかっていうとね、段階が進むんですね。第一段階、第二段階は、ね、言葉を出したりとかするんですね。さらに第三段階、行動に行っちゃうんです ね。罪が背景となった怒りを、カインがその赴くままにいった行き着いた先っていうのは、自分の弟のアベルを手にかけて殺してしまうっていう、ね、ことになってしまったんですね。ですね。ですから罪が入り込んでしまって試作完了に入り込んでいった時に、一番怖いのは取り返しのつかない行動に至ってしまうっていうのが一番怖いわけです、ね、ですからここに至るまでに、しかし実はこの試作感情、魂の部分ですね、ここを正しく取り扱っておくっていうことが実は非常に重要であるということをね、あのぜひあの覚えておいていただきたいというふうに思います、ですね、新学生の時にですね、交通誘導のアルバイトしたんです、ね、それで、ね、その日は交通誘導のアルバイトして、あの朝からね、あの仕事あったんですけども、あのお昼の時間、あの海外選挙が出ていて、お昼の時間ね、あの断食するっていうね、いう当番、私ね、あのお昼の時間断食だったんですね。でところがその日ですね、あのね、ものすごいね、暑くてね、それで仕事がね、結構大変だった、体疲れちゃった。で体が疲れてしまって、それでね、ね、当時はね、あのお金もなかったので自転車でね、現場まで行って、それで、ね、自転車でね、帰ってくる途中だったんですけど、もうね、あんまりにもね、あの暑くてね、それでね、疲れもあってね、それでね、こんなにね、大変な仕事をしているのに、なんで私は断食をね、やらなくちゃいけないんだってね、こう思い始めてね、でだんだん腹が立ってきた、神様にね。で神様、私こんなに一生懸命仕事してて、こんなに暑い中仕事してるのに、私は断食をこれでしなくちゃいけないんです、神様とかね、いろいろブツブツ言いながらね、こうね、やってたんですね。でね、結局ね、頭に来た結果、私はどうしたかっていうと ね、断食なんかやってられるか、ジュースでも飲んでやろうってね、こうね、ジュースをね、こうなんかコーラかなんか買ってね、グビグビってね、飲んだんですよ、ね。で、ガーって飲んで、ああ、美味しかったーってね、ああ、幸せとか思いながら、自転車をね、もうね、こいでさ、帰ろうとね、自転車をね、ふってペダルをこいだんですね。で、その瞬間、どうなったかというと、なんと、チェーンがね、切れたんですよ。ね、自転車チェーン切れたらどうなるかというと、役に立たない。ね、だから、引いて帰らなきゃいけない。で、その瞬間ね、やばいって思いましたね。うわーってね、撃たれたとは思いませんけれども、ね、やばい、これはね、神の手だと思ったんですね。ね、そしてね、一生懸命その瞬間に食らいたいました。神様、すいません、ね、ブツブツ言ってしまって、挙句の果てに断食をね、するのをやめてしまいました。だからすいません、ね、お金持ってないですから、自転車をね、直すお金はね、ありません。神様、家までまだ10キロぐらいあります。助けてくださいってね、祈ったんですよ。そしたらね、神様から言われたんですね。斜め前を見なさいって。ね、でね、パッて斜め前見たら、自転車屋さんがあった。それでね、自転車屋さんに、すいませんって言ってね、持ってって、ちょっと今チェーン切れちゃったんですけれども、ね、今直すお金をちょっと今手持ちのお金持ってなくて、明日もこの道通るんですけど、その時にお金を持ってくるってわけにいけませんかってね、聞いたんですね。そしたらね、その方がものすごい親切な方で、あ、いいんですよ、じゃあそれでって、ね、もうとりあえず直しますから、明日ならこっち立ち寄ってくださいって言われてね、で、その日はね、お金を取らないで直してくださって、それでね、自転車でね、こう行って、こうね、帰ることができたんですね。その時にね、思いました。ね、 怒りを背景にして、ね、そして罪となることを推し進めるっていうことは、これはね、神様の前にこれはある種危険な部分もあるんだなっていうことで、その時学んだんですね。で、カインはですね、推し進めちゃったんですね。ね、ですから私たちはこの分野の事柄を正しく取り扱っておく必要があります。でただし、立法を中心とした事柄に書かれているように、これを私たちの人の力、肉の力で、ね、光の性質を抑えようとか抑えつけようとしても無理だったりするんです。できないんです ね。皆さんの中でより怒りやすい、ね、性質をもともとお持ちの方と、私はそれほど怒りやすくないっていう性質の方もね、いらっしゃると思いますけども、ね、怒りやすくない方も、ね、小さな怒りをね、いやこれは怒っても損だから、ね、小さな怒りを怒っても損だから、小さな怒りを怒っても損だから、小さな怒りを怒っても損だからってやってると、そのうちね、ドカーンとね、いくことがね、起こり得るわけです。で、これはですね、神様は、私たちの肉の力でどうこうしなさいっておっしゃってるんじゃなくて、神様の力、そして神様の方法でやりなさいっておっしゃってるんですね。例えば、感謝する、ね、怒ってしまいそうな時に、ね、怒りに乗るのではなくて、これね、言葉や、信仰の立場としてはこのことも感謝しますという対応に切り替えるんです。で、そちらを選ぶんです、ね、そして神様がこの言葉の中で、神様がこのことも益としてくださるということを信じて、でその言葉を、ね、信じる立場に立つんです、ね、そして例えば賛美して感謝することを、ね、していくと、不思議なんですけどね、自作感情がね、私たちの自作感情が変えられたりする部分がね、そういう経験がね、皆さんあるかと思いますですね。そういう経験皆さん ありますでしょう、ね、普通だったらもうね、当分ね、引き上がってこないような落ち込みのところに行きそうだったのを感謝賛美していった結果、特別にその中で感情施策が守られて、そして状況も守られたとかね、で あるはずです、ね、で今は私たちは、新約時代は恵みの時代なので、信仰によって対処することを通して施策感情が守られるっていうね、部分があるんですね。でもう終わりますけれども、で私たちはですね、一日歩んでいる中で神様からいただく良い影響もあれば、いろんな影響をね、特に思索感情面によってね、受けてたりするんですね。ですから朝、それから朝ごとに夕ごとに神様を賛美し礼拝し、そして御言葉に触れることを通して私たちの思索感情を点検するっていうことをね、していかれると良いかと思います。ね、皆さんが夜寝るときに、ね、かつて、ね、うちの妻はそうだったらしいんですけど、これで寝るときに、ああこの問題はこうなったらどうしよう、この問題はあなったらどうしようって、ね、心配を、ね、しながら1、2時間心配してね、それで寝つくんですって、ね、私はすぐ寝つく方なのでそんな心配したことないんですけど、もし私たちの、ね、寝が寝るときにこの問題がこうなったら嫌だな、この問題がこうなったらどうしようっていうような心配があったならば、その施策を神にやって点検するべきですね。どこからその施策の影響を受けたか、ね、神様は何とおっしゃっているのか、ね、神様はその施策に対してどう対処しなさいとおっしゃっているかっていうのを点検されて、そして、ね、正しい対応を持って、そしてお休みになるとかね、やるかと思います。でそれらのことを通して、実は私たちは私たちの施策感情をですね、正しく神様にあって神の栄光のために使うことができるようになっています、ね、でこれ賛美の働きとかね、あるいは主の働きをしていく上でね、これ非常に重要な部分であるということをね、覚えつつぜひ歩いていただきたいと思います。お祈りします。天の主の神様、お一人のうちに祝福を荒らし、特に施策感情の分野において私たちがあなたの御心を正しく行うことができるように助けをどうぞ話してください。私たちが主の栄光を表しつつ、あなたの恵みを見ていくことができますように願っています。癒しのためにお願いいたしますので、悪い分のある方はそこにお願いください。天の様、イエス・キリストの十字架の血潮の力によって、お一人のうちに触れてくださり、癒しを与え、解放を与え、問題の解決を与え、霊の問題の解決を与えてください。 イエス・キリストの名によって病の上を縛る、イエス・キリストの上で不信仰の霊を縛る、イエス・キリストの上で、この否定的施策の霊を縛る、イエス・キリストの上で落ち込みの霊を縛る。天の父様、助けを導いてくださり、あなたご主の豊かな栄光と御業をなしてくださるようにどうぞお願いいたします。ちょっとお仕事かなんかの事柄で、ちょっとなんていうか自分の思っているような形でうまくこうことが進んでいないという分野の事柄を感じていらっしゃる方の様子が見えますが、主はその方に、ご自分でこれがうまくいく方向だろうというふうに考えている事柄が、主の前にそれは真に正しいかどうかということをちょっと祈って点検するように語っております。で、神様が計画していらっしゃることは、その事柄はあなたの、最善と思う事柄よりもさらに超えて主の最善が表されていくので、主がどう導いていらっしゃるかというのを祈って捉えて、そしてそれを進めていけるように祈ってくださいと主が語っております。天の父様、豊かな栄光と皆様なし助けを与え導いてくださるように、お願いいたします。人間関係でちょっと悩んでいらっしゃる方の様子が見えますが、その言葉に対してこの中部が細かく祈るように主が語っておられます。そしてまた、感謝するように主が語っておられます。その中で、ちょっと予想外の形でその問題がこう解決していくようになるのが見えます。お手の様、助け導き、あなた自身の豊かな栄光と皆様なしくださるように、お願いいたします。ある賛美の働きかなんかである志が働いていらっしゃる方の様子が見えますが、その言葉が主から来ているかどうかっていうことがちょっと自信がないと感じていらっしゃる方の様子が見えます。で、大きくは主が、御心としていらっしゃることなので、その言葉をですね、進めるように主が語っていらっしゃいますが、ただ、進めていく際に、中深く祈りを持って進めるように主が語っております。大まかには主の御心なんですが、類推で動いていくときに途中で来る場合があるので、細かく祈って御心を確認していくような主が語っております。天の様、助け導き、癒しを与え、解放を与えてください。主と主の道に触れてくださり、導いてください。腹痛のところに主が癒しを受けてください。下痢っぽいところに主が癒しを受けてください。耳でちょっとこう奥の方がちょっと痛キーンと痛む方のところに癒しを受けてください。天の様、助け導きととのってください。あなたご主の豊かなご意見を見られたら出しくださいします。鍵爪のようなところに癒しを受けてください。イエス・キリストによってお一人の霊に魂し癒しを宣言し感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。では、ハレルヤさんにお願いします。